それでは、今回はブログについて、お話したいなと思っています。ほとんどの住宅営業マンの皆さんは、ブログはつけてない方の方がまた全然多いです。あと、やめられていたりとか、もうほったらかしになっていたりとか、もうほったらかしにするぐらいならやめた方がいいですね。で、インスタとか、フェイスブックだとか、簡単ですから、なんて言うんですかね。結構やってる方多いんですよ。でも、インスタとかって続きを読むってしないと、読まれないんですよね。フェイスブックもそう、同じですよね。で、なんて言うんですかね。いちいちログインしなきゃいけないですし、例えば、なんて言ったらいいのかな。まあ、集客には向いてませんね。基本的には。でも私が言ってるのは、追客のブログですから、やっぱり、ブログがいいわけです。ブログだと、ずっと10記事ぐらい並べて、ずらずらずらずら、お客さんに読んでもらいますし、例えば今回の、特に今回のコロナ対策なんかは、ブログをやってないとコロナ対策をしていますって、ホームページには書いてるんですけど、どれぐらいやってるのかとか、わかんないんですよね。で、ブログをつけてると、こんなコロナ対策をやっていますとか、例えばここで体温自動で測れますとか、毎回椅子の裏まで、エタノールで消毒していますとか、そういったことを、なんていう、伝えられるんですよね、ブログだと。替えのマスクも、ご用意で、帰り用のマスクを、要はお客さんのマスクを替えてあげるんですね、新品に。で、手袋をつけたい人もいるわけですよ。そうすると、薄いドクター用の手袋って、500枚かな？何枚かすごい数入ったのを安い金額で売ってるんで、そういうのをつけてもらうようにしていますよとかですね。そういうことをこう、ブログだと伝えられるんですね。でもホームページでそういうことを書いているところってほとんどありません。コロナ対策はしっかりやっていますとか、いう感じなんですよね。例えば30分に1回は全換気を、お客さんがいない時にはしていますとか、そういうふうにやっていけば大丈夫だと思うんですね。で、ブログであれば、かしこまった書き方はしなくていいので、今国が政策打とうとしていますよね。なんとか住宅グリーンポイントだとか、いろいろ打とうとしている、マックス100万ポイントですか。そういったこともブログだと伝えられるんですよ。それってお客さんのメリットになりますよね。そうするとお客さんがあなたのブログを見てくれると。あのがちょっと多いですね。ブログを、あのがまた多いんですけど、やることが大変っていうのはわかるんですけど、現実にですね、売れてる営業マンの人って、ブログを3つぐらいやって、Facebook をやって、インスタもやってるんですよ。売れてる人って。売れてる人ってもう年間20頭ぐらいですよ。そういう人が、そういうことをやってるんですよね。まあ中身はちょっと別として、いいか悪いかは。もっとうまくやればうまくできるのになぁとは思いますけど、それぐらいやってる人がいます。あとメルマガを出してる人もいます。なので、要はやる気があることは、やった方がいいんではないかと、思います。で、ブログを書いてる人の、こう、いっぱいチェックするんですけど、自社の住宅の説明ばかりなんですね。で、あと写真がもう展示用の写真ばっかり。なんでお客様の写真がないんだろう、声がないんだろうって思うわけですよ。で、私は毎回お客さん写真撮ってもらったり、感想をもらったりとかしてて、断られた記憶ってないんですよね。 顔は全部隠してましたし、で、既存のお客さんのところに、近くまで行くんでって前の日に連絡したりしておくと、お茶入れて待ってくれてるんですよ。で、そこに上がってまた写真撮ったりとか、住み心地いかがですかっていう感想が出るはずなんですよね。ただ喜んでお客さんって答えてくれてたんですよ。なのになんでお客さんの声がないのかなっていう感じがします。お客さんの声と写真をやっぱりぜひ撮ってください。嘘はダメですよ。嘘はダメですけど、ちゃんと写真も一緒に載せて、例えば MT さんとかそういったことはもう書かなくていいですから、書くとお客さん嫌がるんで、で家の中で撮ると、写真は外だとバレちゃうんで、嫌がる人がいるんで家の中で撮るというようなのがいいんじゃないでしょうか。そうするとお客様も、見てるお客様も、ああ自分たちもこういうことができるんだとか、ああこういうふうにしてみたいなとか、へえこの担当者はこんなに信頼されてるんだとか思うんですよね。だから今からでも遅くないので、アメブロで、ブログをぜひとも始めてみてください。まだ遅くないです。今年始まったばっかりですから。で毎日書こう、頑張って書こうとするんで、きつくなりますんで、最初はもう例えば週に2日とか、そんなに長い文章を書かなくていいです。私の文章をちょっとこう真似しながらとか書いてみたりとかで、それを、まあそうですね、本当は100記事ぐらい欲しいですけど、まあ、30から50記事ぐらい書いたら、お客様に、手紙をどんどん送って、ブログを書いてるんで見てくださいって言って、例えば、福岡の注文住宅渋谷建設で検索してみてくださいとか書いとけば、わーっと広めればいい話ですよね。そうすると電話を打った時に、電話をかけた時にお客さんからブログの内容について、例えばですよ、このグリーンポイントってどんな制度なんですかとか質問が来たりします。そうするともう質問がいきなり飛んでくるんで、あ、よく聞かれます、詳しい資料があるんでいらっしゃいませんかって言えばいいんですね。もうパッとアポイントが取れちゃうんですよ。なぜならお客さんはもうブログであなたのことを知ってるからです。これを知らないんで、普通電話とか手紙だけではあなたのことをよく知らないんですね、お客さんは。初回接客の時しか、だからなかなかアポイントが取れないっていう現状があるんです。私がバンバン取れたのもやっぱり住まいのレシピっていうブログをつけてたんで、やっぱそれを見てるんでもう取れたんですね。すぐにもう質問してくるんで、キャンペーンでこれどんなキャンペーンなんですかとか、2ヶ月ごと書いてますけどとか、私はその今回のその追客セミナーにはですね、ブログの書き方とか、どうやってお客さんを追客から上げるのかとか、キャンペーンの使い方とか、そういったことを収録しています。でその通りにブログを書いてもらえれば、アポイントは本当に簡単に取れてしまいます。例えばですね、私がやってたのは、お客さんの声と一緒にこの方は、〇〇キャンペーンでご利用いただきましたとか言うと、他のお客さんに例えば電話したりするでしょ。そうするとそのお客さんから、ブログで読んだんですけど、渋谷さんが書いてた〇〇キャンペーンっていうのは何ですかとか、過去のお客様で私聞いてなかったんですけどとか聞いてくるんですよ。だ、あ、そうですか、すいませんと。じゃあ、ちょっと会社にちょっとお話ししてなかった、私の責任ですから、ちょっと聞いてみますねと。もし利用できれば利用しますって言ってもアポイント取っちゃうんですね。だからアポイントって簡単に取れちゃうんですよ。で、あとはもう一回きちっと接客をしていくと。だから、やっぱブログをつけるつけないっていうのは、もうこういう時期になるとものすごく大きいんですね。コロナとか、まあ、例えば私が消費税が上がるときとか、そういったことをもう書いちゃうわけですよ。そうするとお客さんは、そうかと。 で、消費税が何パーセント上がるとこれだけ上がりますねとか、でも急がなくていいですよとか私は書いてたんですよね。その分サービスさせていただけますからとか、まあオプションでですよ、もちろんこっちの方がお得ですよとか、そういうふうにしてお客さんを囲っていくんですね。その代わり、消費税の代わりということで何月何日までにご契約していただいた方に限りますとか、そうやってお客さんをこう囲い込んでいくんですね。最近は YouTube も流行ってきましたよね。 YouTube されている方も多いですし、工務店さんなんかも結構されてますね。なかなかやっぱ調子がいいって聞きます。で、今からでもいいので、ブログをぜひ始めてもらって、まあそんなに目くじら立てて書くことでもないので、とにかくお客さんの声を集めて、お客さんが知りたいことは、あなたの会社で私たちが建てたい家が建つのかどうか、それを、知りたいんですよね。だから金額ももちろん知りたいですし、なんて言うんですかね、初回接客でそれが教えてあげられてない住宅営業マンの方が非常に多いんですよね。あげれれば初回で一気にアポイント取れるんですけど、とりあえずやっぱり出してもらわないと、プランと金額を出してもらわないと検討のしようがないっていうことを納得してもらって、でもそれができてないから中長期のお客様になってしまうんです。だったらそれを拾い上げるには、今度はブログというものを使って、お客様を掘り起こしていくんですね。それに電話でプラス電話打ちですね。先ほど3つの録画で話したような電話打ちをしてアポイントを取っていくと。で、ここにプラスブログがあればものすごく強いということになってきます。だからブログの場合は基本的にはお客様の声、例えばですよ、年間3棟とか5棟とかしか契約してできていないと。じゃあ3棟か5棟のお客様の声って載せられますよね、写真。でも載ってないんですよね、ほとんどの人は。だからチャンスなんですよね、そういったものは。会社にあるカタログのお客様の声でもいいじゃないですか、写真と。で、それ顔隠しちゃって構わないじゃないですか。だって会社に建てた家なんですから。そういったことをこう工夫してやってもらいたいんですよね。もう簡単ですよね。今スマホで撮って、それに最適な縮小して貼り付けると、ブログに。で、前後に、やっていくと。写真がないと、何ですか、アメブロとかは文字しか出てきませんから、クリックされなくなりますんで、やっぱ写真は、あなたの写真、自分自身の写真も載せていくと。今日ここにお客さんのとこにお邪魔してますって。お客さんが嫌がったら自分の写真だけでもいいんですよ、中で。で、その動きを見せていくと、ブログで。で、いろいろやってんだなと。今プラン書いてますとか、プラン図をこう置いて、それでスマホで自撮りやって、それを載せると。で、このプランはこうこうこうで、こういう要望があって、こういうふうにしていますとか。そういうやり方をやっていけばいいんですね。で、お客さんからの要望も吸い上げるために、ご質問があればこちらへどうぞと、メールアドレスとか載せてあげれば、ネタができるわけです。質問がお客さんからもう全国から来ていいわけですよ。ネタができるんで、で書いとくんです。ここにはお答えできませんけど、ブログにて答えさせていただきますって言って選んで、その中からネタを探していけばいいんですね。だからブログやることは絶対にものすごくプラスなんで、もし Facebook とかインスタを一生懸命やってるんだったら、もうブログにした方がいいと思います。はい、追客用なんで、もう20人に見られれば十分 OK です。何百人も見てもらう必要はないんですから、ぜひ今年は挑戦してみてください。私も YouTube に挑戦してみます。それでは、新年明けましておめでとうございます。今年も元気に一生懸命頑張りましょう。 それではよろしくお願いします。渋谷道長でした。